Blow your speakers up.
ブルーのビーサイドライ
ブ。まあそんなね、先輩石井の、披露宴、そして二次会の方で乱暴狼藉を働いたにもかかわらずですね、先輩の顔に泥を塗りまくるようなことをしてもかかわらず何も覚えていないといった金子なんですけども、今金子はですね、実はちかちゃん一緒に仕事をしてまして、土曜日の大倉隆史を一緒にですね、金子が AD でやってるんですね。でまあまあもう別に金子ともなんつったらいいんですか、別にわだかまりないわけ、わだかまりなくですね、お前会うたびにお前反省してんのかよ、反省します反省しますみたいなやり取りがこの1週間繰り広げられてきたわけなんですよ。で土曜日の大倉隆史の本番前にスタジオでね、まあ大倉ことゆうくんがまだやってくる前に、金子が言ってお前反省してんのかみたいなやり取りから、ほんとしてますほんとしてますみたいなことからの、香川とディレクターの香川と俺でその日の話になったんですね。うん、で何も覚えてねえのか本当につって、本当覚えてないんですよみたいな話から、じゃあお前家帰ってどういう行動したか、あの日まず三浦に連れて帰られたのは後から知ったろっていう話から、そうですね、三浦さんがタクシー乗せてくれて家まで送ってくれたんですと。でそれ覚えてるのか、覚えてないですみたいな話からでしょうねって感じで、多分10時ぐらいに着いてんだよな家に、夜の10時前、9時半から10時の間ぐらいに金子は家に着いてるんですよ。でお前その後どういう、こう朝ね、何時から電話かかってきてそれでいろいろ知ったっつうけど、そのまでの間どういう行動してた、途中で起きたりしなかったのかみたいな話になったんですよね。で本当金子幸せだなと思うのは、家帰って寝たんすよ。寝ただろうね、あたけ泥酔したのは寝るよね。でパッて起きたら夜中の3時ぐらいだったんですよ。うん、でどう思ったわけ、いやどう思ったっていうか、うん、俺酔っ払ってどうやって帰ってきたんだろうなって思ったんですよって、まあそうだろうねっつって言って、ですごくなんかお腹が空っぽな感じなんですよまあそうだろうね、散々吐いたからね君ねつって言って、で、まあ、どうやって帰ってきたのかなって思いながら、もうお腹すいたなと思って夜中の3時ぐらいなんですけど、中尾に行ったんですよねお中尾行ったかお前とほうほうほうほうほうほう、何を食べたのかね中尾でと、あれだけの大暴れしたあと中尾に行ったかいと美味しい料理入れてたけど、中尾で何を食べたのかいと、親子丼優しいもの、やっぱね気づいてないけど君吐いてたからさ、すごい胃に優しいもの食べてたんだねって言って、いやあの親子丼とうどんのセットって言ってお前食べ過ぎじゃねちっとも反省の色が感じられない、こっちはセットっていうメニューはさああ、それで、ああ中売って美味しいなって思いながら家帰ったんですよって言って、家帰ったなつって、でお前さ散々吐いたりしてて、まあある程度拭いたりとかしてやったけどさ、なんか異変には気づかなかったのかって話をしたらですね、いや玄関にスーツが脱いであって、それが真っ黄色になってたんですよ、ウコンの力をこぼしたと思うんですよねって言ってて臭かった臭かった、タクシーがウコン臭くなってたそれでなんかやったんだろうな僕とは思ってたんですよね。でも眠かったんで寝たんすよね羨ましいわお前、ほんと羨ましいわ あれだけのことをやってのけ、何人もの先輩を怒らせ、結果寝てお腹が空いて中腕で親子丼とうどんのセットを食い、家帰ってきてお腹いっぱいだから寝ちゃおう。お前はほんと幸せだ。でもね、いるんだよね、何も覚えてない人。酔ってさ、俺もだいぶ酔うとところどころ記憶ねえなとかいうこととかってあるのよ。俺意外とお会計するところの記憶なくなってる時あんのよ。で多分そこまである程度気張ってたんだろうね、多分。だけどもうこれで俺が払っちゃったらこれで会終わりだからみたいなところで、なんかお会計するシーンが思い出せないとかいうことってドキドキあんだけど、あのね、世の中のハッピーの人って、ハッピーな人って大体が何一つ覚えてないんだよね。元ナイナイのオールナイトをやってた神田さんって人も酔うとそういう人で、なんか散々人に説教して泣かしたりしてんのに全然覚えてないよね。え、昨日なんかあった？覚えてない覚えてないって言って。いや、なんかさ、羨ましいよね、それ。そういう経験ないでしょ？うん。俺もないんだけどさ、何も覚えてないってさ、いいよね。完全にリセットされてんだもん、だって。うん。怒る側もそう、仕方ねえな。覚えてねえなら仕方ねえ。仕方なくねえわ、あれ。あれだけの感じ仕方なくねえわ。タレントさんもいる前で、他局のスタッフもいる前で、あれ仕方ねえなになんねえわ。でお前何反省して禁酒とかしてんのみたいな感じで金子に聞いたら、いや禁酒はしてます。うん。いつまで禁酒する気なの？いや年内は2ヶ月弱2ヶ月弱しかしないのお前。だから金子に誓わせました。金子はお前禁酒しろと、期限は石井が離婚をするまで。石井が離婚するまでは禁酒しろっていうですね、約束をさせましたんで。ああ、なんか疲れたわこの1週間。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライ
フ。 B サイのホームページではお聞きのポッドキャストはもちろん、毎週配信の映像コンテンツ B サイ TV、 DVD、T シャツなどの番組グッズを販売する B サイショップ、ほんまのブログなど、さまざまなコンテンツを配信中。もっと B サイを楽しみたいあなたは www.be-side.jp にアクセス。
東京日比谷のサウンドマンスタジオから全世界に向けて配信中。石川、
ほんま、ブルーの B サイドアライブ。
2006年5月からだいたい10年やってます。
このジングルなんか締まりが悪いな。いや、まあ、よくね、放送作家なんていう仕事はインチキな仕事だという話をしますよ。ネットでね、いろんな情報を検索し、コントロール C を押し、一回テキストにコントロール V 字。で、そしてそれをまた、コントロール A でオール、全域をこう選択して、コントロール C のワードにコントロール V。コピピが主な仕事なんですけども。テキスト一回挟むのは何でかっていうと、ネットのものをコピーすると変なフォントとか、変な改行とかが入ってるから一回クリーンにするわけ、洗浄するのよ。え、知らない？三浦、そうでしょ。全部すぐワードに打っちゃう？それはね、素人だよ。コピペをするときはテキストに一回落とさないと。勉強になる。あ、そう。俺たちこれ作家的には常識よ。で、まあ、 そういうね仕事なんですけど、コピペ怖えなって思った仕事がありまして、実はこの1週間ね、石川ちゃんね結構忙しかったのよ。でまあパンクする寸前ってことでもないんだけど、なんかこの前冷静に1週間のうちだから7日間でどんだけ仕事してかなと思ったら、まず収録の番組2本やり、まあラジオも2個、ラジオと2個と含めて生放送5本やり、でイベント1本っていうスケジュールで、でそのイベントっていうのが、まあ、1年ぐらい前に、2年ぐらい前から毎年この時期にやってるんで、それ詳しくはその辺聞いてほしいんですけど、まあ、エグジットチューンズっていう、まあ、歌い手踊り手ボカロ P などを集めたポニーキャニオン系のレーベルがあり、まあ、そこにですね、まあ、知り合いがいて、その人からですね、まあ、歌い手や踊り手を集めた運動会をやりたいというので、まあ、その運動会の、まあ、構成と、まあ、それからですね、このイベントに関して不思議なのは総合演出なんですね。しかし肩書き的に言うと構成兼総合演出っていうところで、まあもうリハとかも石川ちゃんが仕切って全部やるみたいな感じなんですよ。でまあ結構ガチの運動会で赤組白組に分かれてやるんですけども、まあ最後がやっぱり運動会の花形ですよね、選抜リレーということで、まあ、それぞれ20数人ぐらいずつ赤組白組いるんですけれども、まあ14人が出て、半周ずつバトンを渡していき、赤白それぞれ14人ずつで半周ずつバトンを渡していき、最後アンカーだけ1周みたいなのでリレーを、選抜リレーやるんですけども、何がですね、なんでそうなるかっていう話なんですけど、打ち合わせの段階でも出てたかなっていうぐらいの感じだった、多分例年通りでって言ってたと思うんですけども、例年14人なんですよ。で運動会ですので、その運動会業者って言ったら変ですけども、そういう人たちもだから運動会の機材とかを持ってくる人たちも入ってくれて、その人たちがタイムテーブルみたいのを組んでくれて、この競技は何人出場ですよっていうのも書いてあるタイムテーブルなんですね。で石川さんそれをコピペするじゃないですかで まずどういう競技かって説明をする台本書かなきゃいけないので、この競技は赤白それぞれ14人ずつ出場みたいな一文を打つので、14人をコピペする。それでですね、でエグジットチューンズの方からはエクセルの方で、この競技にはこの選手が出場しますみたいな一覧が送られてくる。それをコピペするもうコピペなんですよ、石川ちゃんの仕事っていうのは主に。で何ら問題なく台本ができてるはずなんですね。魔法ですよねコピペっていうそれでですね、まあ、リハーサルも当日やったんですよ。それで、14人をどうやって振り分けるかっていうのもリハの段階で振り分けて、だから半周ですから1人だから、なんつうの、こっちにいて1番の奏者がこっちにいて2番の奏者が反対側にいなきゃいけないわけですから、その振り分けなんかもして確認をしたんですね。でじゃあ本番よろしくお願いしますっていうことで本番が始まったんですね。でしかし稲妻とかでもそうですけども、これがどういう才能だか分かんないんですけれども、押したり巻いたりしても必ず最後オンタイムで終わらすっていう異常な才能があるんですよ途中押し巻きしても稲妻なんか最大20分押ししても終わりは必ずケツは終わるっていうオンで終わらすって異常な才能の持ち主なんですよそれこそ三浦とこの前と公開録音とかもそうでしょ、オンで終わってるでしょあれ異常な才能の石川ちゃんので、お今日もこれでオンタイムで終わっちゃうなっていうところで、なんならちょっと巻いて終わってくれみたいなオーダーあったんで、あ巻きで終われんな、これ10分巻いて終われんなぐらいの感じでやってて、最後の種目に入ったんですよ。それでじゃあ選抜リレーです、じゃあ選手皆さん位置についてくださいみたいな感じのがありまして、リハまでやってて順番まで決めてんですよ。でもうすでに競技の説明も終わってるお客さんに向けて、したらですね、 インカムでそのフィールド上にいるスタッフからインカムが入りましてですね、しかしちょっと大変ですと、女性の方だったんですけども、白組が15人いますとえどういうこと、いや何度数えても白組15人いるんですよみたいなのがあって、あえまあ分かんねえけど、とにかくこれ14人っていう競技だから、15人に増やすことは難しいだろうと、赤、白が15人いて赤は14人しかいないんだったら、赤を1人今から選手を選ぶのは難しいから15人いるうちの1人切ってくれと、その作業をしてくれみたいなインカムで指示を出したんですよ。したらですね、こっちの裏のスタッフとかもですね、ざわざわざわざいろいろし始めまして、インカムを聞いて、したらですね、石川さん大変ですと、石川さんの台本に選手の名前こう入ってますよね、両チームとも15人いますとえ、いやいやいやいやいやいやいや、いや14人って運動会の仕切る人から俺来てそれコピペしてるんだから14人っていうルールじゃん、いや どこでどう勘違いしたのか15人選んじゃってますとなので赤も15人いるはずですとだからどっかで行き違いがあったのを誰も気づかなかったんだろうねだから最初の打ち合わせの段階で、今まで例年14人だったのを15人にしましょうみたいなことがあったのかもしれない、俺覚えてないけど、それをその運動会を仕切る人も忘れてて、例年通りのコピペですよそれも14人にしちゃった、でそれを受けてしかちゃんもコピペする、でエグジット地図とかから送られてきた選手一覧をちゃんと数も数えずコピペする気づくべきタイミング でなおかつこれがなんだろうな、余計な信頼感なのかな、石川ちゃん意外と信頼されてるから、まあ石川さんの書いてる台本なら間違いねえだろうみたいなことこで誰もチェックをしない誰もチェックをしないそのいろんな勘違いからの15人いますっていう事件いやあのねちゃんとコピペね、気をつけよ、コピペはね気をつけなきゃいかんと思った、本当にどっかでなんかね確認をしないとね良くないからね、リスナーのみんなも、まあリスナーのみんなそんなにコピペすることないと思うけど、特にね作家はですねコピペこれからですねぜひ気をつけていきましょう。
石川
本間ブルンの
B サイドユアライフ、
やり場のない才能大歓迎、 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
B サイB サイ
B サイ
B サイ、
東京有楽町サウンドマン本社マンゴースタジオから全世界に向けて配信中、
B サイドユアライブ、
ブルンさんです。
お久しぶりですね。
久しぶりです。
3週ぶり2週ぶり
B サイ的には3週ぶりなんですけど、実はブルンさんと普通に仕事してるんですよね。
そうなんです
よ。なんならブルンさんお休みだった、はい、先々週の B サイの収録の後に一緒に仕事してるんですよね。
だから久々に差感はないんだ
よね。そうそう、久々俺とブルさんにはないんだよね。リスナーは久しぶりかもしれないけど、
ね、いや今日もう何2部、今
2部のケツですね。ブルさん久しぶりにですね、はいはい、パンを持ってきてくれたんですけど、うん、デブってすげえなーと思って
まあ、パンとデブ結構直結するから
飛んでるってね、こう結ばれてるから、俺
はこんなに痩せてんのに
パン甘いパン持ってきてくれたじゃないですか、ブルンさん、
はい、
で結構
でかい、
なんつでかいっていうかボリューミーなパンだった
じゃ
ない
です
か、
はいはいはい、でもちもちしてる、はいはい、生地だったん
ですか、で、うん、ね、俺と三浦、ディレクターの三浦に一個ずつも触れて、うん、はい、俺が先に食い始めたんですけど、うん、三浦食うの早いな、
6口ぐらい出ない、ね
最初三浦なんか女の子みたいにちぎってくって、ねね、だんだんかぶりついていって
俺がメール選んでる横で、
そうそう、俺の方が食べ始めたのが早かったのに三浦の方が食べ終わるのが早いっていう、ね、
さらにその後ミルフィーユ3本、
そうそう、リスナーからもらったペンネーム、名前はまだないかな、差し入れしてくれたミルフィーユを、甘いものを、甘いもん食ったのばっかりなのに
さらに甘いもん食って
さらに甘いもん食うっていう、今も食ってっから ねデブってすげえわ
食費だと1日いくらぐらいかけてんの、
お前
だって俺独身で一人暮らしでしょ、
あ、飯とかどんぐらい食うの、
マジで、
え、1日3000円ぐらい行く、1000円、うん、1000から2000の間、
すげえ、
いやそれで収まってないっしょ、お前今日何食ったか言ってみ、俺も今日朝がった早かったけど、お前も朝早かったじゃん、
抜かないの朝
9時ぐらいにいたじゃん、朝食うの、
ちゃんと食うの、
朝何も食ってない、昼食ったの、
2食で3000円つってんの、
うん、昼は何食ったの、中腕何食ったの言ってごらん、ミニ牛丼、
似合わねえな、
ミニ牛丼だけじゃないでしょ、ミニ牛丼と鶏うどんのセット
ちゃんと言えるとこがそうよね、うん、あんま思い出せないもん今日何食ったの
でこの後も、うん、これでブルーさんのパンが夜ご飯じゃないんでしょ、
完食でしょ、
おやつ
まあね、まあまあ、完食で太るからね、大体ね、
まあそんな中ブルーさん蓄膿症だって言ったじゃないですか、
あ、もうでも治ったわ、
治った
ようやく、うん、
したら
あ、でもなんかメール来ました、
メール来ました、
相当前の話題になっちゃったけど、
1ヶ月くらい前だよね、でも
ね、
そうね、栃木県足利市銀行に
い
いと、はい、最近私も生まれて初めて蓄膿症に相なりましたと、
うん、
半年ぐらい前から、
はい、
これブルーさんも症状同じ、
うん、
自分の鼻水が変な匂いがするなと思う、
そうそうそう、
あ、そうなんだ、
俺最初なんか、
うん、
なんか俺の周りでくせえやつがいるなと思ったら、
うん、
あ、これ俺かみたいな俺の鼻水かこれみたいな感じ
え、鼻水が臭いってことに気づくの、
なんかもう変なね、独特な、だから海なんですけど、それは、うん、
え、でもさ、匂いなんですよ、その匂いがさ、鼻水の匂いだって気づくのにどんぐらいかかるわけ、うん、なんで気づいたの、逆に言うと、
だ、鼻すった時に変な味するんで、
うん、
か、これ俺かみたいな、
はいはいはい、なるほどね、うん、鼻水
の匂いの正体が分かるまで1分ぐらいかかりました、
ね、1分ででも分かった、
1分で分かった、
で自分の鼻水が変な匂いがするなと思っていたんですが、うん、急に頬骨のあたりが痛くなりました、
あ、それはない、
これはない、
うん、
鼻水もドブ川のような匂いになり、
うん、そうだよ
そうなの、
うん、ドブ川だったね、あれ、
さすがにやばいだろうと思って耳鼻科に行きましたと、うん、こいつ半年かかってんの気づくのに、
あー、そっか、
うん、
お
ー、レントゲンを撮ったんですが、
レントゲンまで撮ったの、
人間の頬骨の下は空洞になっていて、
うん、
真っ黒く映るはずが、
はい、
膿が溜まって真っ白でした、とりあえず薬を飲んで治らなければ洗浄するとのことでした、洗うとのことでした、1ヶ月ほど薬を飲んだら良くなりました、
うん、
しかし最近風邪気味になったらまた少しぶり返してきたようですと、一回なると続く、え、三浦もそうだっけ、子供の頃蓄膿症だった、
風邪で、じゃああれなんだ、復活したってことは普段は
どうなんだろうね、
ね、
うん、
通常時は、
え、三浦もこの今のメールの話は大体当てはまってたすぐ分かる、
標本に痛かったの、それ、それ食いすぎとかじゃなくて
皆さんいろんな病気抱えてらっしゃると思うよ、
ね、そうだよね
え、ブルーさんその後はじゃあ無事治って、
今良好だけど、でも鼻は相変わらず出る感じですね、
なるほどね、
うん、
でお薬飲まれてたじゃないですか、
はいはい、
で何でしたっけ、蓄膿症の病院に行く前に歯医者かなんか言ってたんでしたっけ、うん、
いやそれはね、普通に歯医者も言ってた、
で
もう医者だらけだな俺
同じビルの中にあるのに行ってたんです
よ、普通に、内科のお医者さんに風邪ひいて行って、はいはい、
それで
その3日後とかに耳鼻科の方に
行って、で同じ薬局で薬をいただいたという話ですよね、東京都中野区エリピオ、
はい、
薬剤師、
はい、
おブルンさんの薬局でのやり取りについて気になったのでメールしました、
はいはい、
まず薬局は医療機関、うん、この場合ですとブルーさんの場合ですと耳鼻科などクリニックとは独立した組織ですと、うん、病院とは違うと独立した組織であると、はいはい、なので、診療の記録は見ることができないことになっているので、うん、患者さんにどういうことなのかとか多分お尋ねしています、うんはいはい、またブルーさんが、うん、一昨日も薬局を利用していると、はい、との確認をしていることに疑問を持たれていたようですが、うんうん、これも重要な仕事の一つです。薬局で調剤したり渡した薬が、うん、をちゃんと飲んでいるか、はい、副作用が出ていないか、うん、効果不十分のために別のクリニックを受診したのかなどの情報を得るためです。最後に、うん、さらっと、うん、同じ薬が出ていたので、うん、点鼻薬だけになりましたと言ってましたが、うん、処方した耳鼻科医が、うん、ブルーンさんがどんな薬を飲んでいるのか、今どんな薬を飲んでいるかという確認を怠ったために起きたことです。
そうなんですか。
医療ミスなんじゃないですか、もしかすると。
マジで。
これがなぜダメなのかというと、うん、これに気づかなかった場合、同じ薬だって気づかなかった場合、はい、飲む薬の量が倍になってしまうからです。同じ薬を2個飲むからね。この場合、今回の場合はブルーンさんが健康成人男性で、うん、大した薬ではなさそうなので、うん、重大な健康被害はないと思われますが、うん、持病がある、あるいは高齢者の場合は副作用が発生する可能性もあります。また、不必要な薬剤を減らしたという医療経済的にも貢献していますと、うん、まだまだ薬剤師の仕事が理解されない、されていないことは残念ではありますし、うん、私の努力も足んないなと思いましたと。
なるほど。薬剤師さんからもう聞いてるんだ、
はいはい、納得していただけました。俺のこれ
納得しました、はいはい、いやただもうあの耳鼻科にはじゃあもう行きません。他に
他の耳鼻科で
耳鼻科に行かせてもらいます。このメールでちょっと。
あでもまだ話すすってじゃなくて、
うん、
ブルーさん、
うん、それ、まあ、これでもでももう1年中なんですよね。
あ持病で薬やってるもんね、ブルさん。
常に吸ってるから。あのお札丸めて。ね、そうなんですよ。
やめなよって言ってんのよ、ブルさん。
中でさ、もう
ブルさんでもさ、うん、そんな感じだったっけ？はい、最近ここ数年？
ここ数年ですね。
だからアレルギーなのかな？
アレルギーじゃないですかね。あの、うん、ハウスダスト。
ハウスダスト？
LFもでもホコリっぽくない？
みんな
言いますよね。
意外とハウスダスト持ってる人って、う
ん
ね、
社員さん
は
大変です
よ。 LF のスタジオとかで入るとなんか
鼻が掃除してんの見たことなくない？だってスタジオ
一応してるよ。
してる。あ
朝
陽民の方が、
うん、掃除機で
してる、
うん、してる。
あそう、
うん、ちゃちゃちゃっとしてる。
だからデスクとかはねもっと汚いでしょ。 LF の
制作のデスクとかってさ、掃除機かけてんのかな。あれかけてるとこ見たことないよね。
そうだよね。サウンドマンデスクなんかなんかもうほこりかぶってないですよデスクごと。
うん、
あそこだけなけなんか周期が違うよ。
サウンドマンデスクはちゃんと市川さんっていうなんつうのお姉さんがやってるから綺麗は綺麗、
うん、
いや確かにそれ考えるとさ、うん、掃除機をかけてるところって年に数回しか見ないよね。ね、
うん、掃除機の音をまず聞かないもんだって。
っていうか掃除してるところをまるっきり見たことないわけじゃなくて、うん、年に何回かやってるところは見てるけど、うん、いいのかな。年に何ゴミの回収とかもちろんしてるけど掃除機だってさ、ね、LF のフロアってなんつうの？マットレスって何つったらいいんだ、うん、
絨毯
じゃねえ。わかるじゃん。これもみんなも
今ここもそうだけど俺が喋ってるスタジオの
ブロック絨毯っつうの、
じゃ
ない、
うん、
一番掃除した方がいいよ ねきっと。
絶対いっぱいねこんな食いミルフィーユとかの食いかそうが起こってる。三浦君が食べたパンのクズとか。
ここはさまだスタ、うん、なんつうのあんま使わないスタジオとかで行くとさ、LF の制作のデスクなんかさ、うんね、毎日いろんな人が出入りしてさ、 それこそ飯食う人もいればさ、
うん、で歩いてからもう埃もいっぱい立ってるだろうね。
立ってるじゃん。
いろんな人がいるから。
普通の会社ってどんぐらいのペースで掃除してんの、ね、毎日しないもんなのかな、ね、
普通のオフィスはどんぐらい朝必ずもうちゃんと綺麗になってんのかな。
掃除機かけんのかな、うん、
あれじゃない社員さんが出勤してくるだいたい8時とかでしょ9時、
うんうんうん、
そのもう6時ぐらいに出勤してもう掃除してんじゃない
の。掃除してんのかな、掃除のお
ばさんみたいな。あ、俺ビル清掃のアルバイトしてたわ、学生の時、高校の時。
それ毎日同じビルを。
それほぼ毎日だね。終わった後、夕方からか、
だから8時とか分かんないけど、
6時からだね。
うんうん、
学校終わって。
え、じゃあ同じビルを毎日清掃するの。
そうそうそう、同じフロアを。
なんでエレフ掃除しねえんだよ
そういうのいないもんね。
朝6時ぐらいにやってくれてんのかな。起こされる、6階いると。5階で見たことね、制作のデスクで掃除してるとこ5階やって、勢いでやってないっしょ。だって朝見たことねえじゃん、掃除してるとか。不潔だなエレフ
不潔だよ。
お、気をつけろ日本放送掃除してねえかんな、あそこ。
あ、でもトイレは見た、見
る。トイレは綺麗だよ、トイレは綺麗だよ。デスクが、デスクが
ダメ。水回りは綺麗だ。
あ、水
家ならいいんだけど。
B サイドユアライフ。